おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
前にオレオレ詐欺に、こう、引っかからないということで、手品師の方のね、ご本を紹介しつつ、こう、
はい、
引っかける向こうの手口を見抜こうという、ことをお話してたら、各方面から、お褒めの言葉をいただきまして、また第2弾で、オレオレ詐欺、なりすまし、母さん助けて詐欺等々の電話詐欺に引っかからない、なんかそんな方法はないかということで、2週目でございますけども、はい、心の護身術ということでお送りしております。これは引っかかる方にもいろいろこう問題があるんじゃないかと逆の提案を先週しておりましてね。
はい。
その一例として、日本のおとぎ話で、花坂じいさんや小太りじいさん、機嫌のいい人というのは、どんな悪いことが起こっても、どんな悪い情報が入ってきても、こう、なんか楽観的に考えて、絶対にこう、最後は自分自身をハッピーにしてしまうという。そういう結論に先週至ったんでありますが、今週は、では、意地悪じいさんや、下切りすずめに出てくる欲張りばあさんの脳の回路はどうなっているか、
はい。
逆の立場から考えましょうね。
はい。
被害に遭いやすい人はどうなのかっていうね。恐怖の中核にあるのは脳の深いところにある扁桃体。アーモンドの形をした部位で、蛇のようなものに出会った時に、危険というシグナルを出す信号。これが扁桃体なんでありますね。
はい。
で、実に危機に敏感でありまして、他者の恐怖の表情や声で感情をすくい上げ、危険の手がかりを探し当てる。これは人の表情なんかも読むんですよ。だから様子がおかしいなと感じるあなた。それは扁桃体が反応してるんですね。
はい。
で、これはやっぱり、人間になった猿の特性ですよ。人の症状を見ても危機をスキャンできるという。この扁桃体のおかげで人類というのはいくつもの危機を乗り切ったわけであります。ね。で、この、扁桃体から大脳皮質への回路。これよ、もうすごいなと思うな。危険を知らせる、コードが大脳に繋がってる、脳に繋がってる。
はい。
ね。そこがね、太くできてるんだって。
ほう。
うん。で、今度は大脳皮質からコントロールで、扁桃体を落ち着かせようという逆の回路。これがね、実は細いんですって。
ほう。
もうわかるよね。つまり人間の脳は、危機の情報を、に関しましては何よりも優先処理する構造なんです。で、ここはもう元々バランスがこう崩れやすく、人間は悪い方へ考えやすいような構造になっていると。で、
はい、
現代社会はと言いますと、危険の情報を最優先にするんですね。そうですよね。はい、危機情報を最優先に、メディアは流すわけで、そういう社会の構造になってる。
はい。
で、今までは即座核といい、扁桃体といい、性格に関する脳内ホルモンから遺伝子まで、とにかく脳は一度形成されると変わらないと言われてきたんであります。ところが、昨今の最新科学で変わるんです、脳は。
はい。
これ、いくつになっても変わるんですって。だから、絶対に希望を持ちましょう。で、驚く中で、MRI、fMRI と言いますけども、脳の、こう状態を、もうその、生中継できるような、医療の機械で見ますと、脳はたちまち変化する。で、これすごいんだな。わずか5日間目隠しをして暮らすだけで、脳の回路は、視覚領域から聴覚領域、の方がバーッと優勢になる。5日間で。で、こうすごいですな、この、西洋の人たちのその物事の追求の仕方っていうのは。癌で余命数ヶ月の人5人に死後の検体を願い出て脳の状態を記録。命尽きるところまで、こういろいろこう実験に付き合ってもらって、亡くなられた後脳の解剖をしたという。そういう例があるんですな。
はい、
で、最高齢の70代の男性、70後半の方なんでしょうね。この方は、死ぬまで一生懸命新しいことを勉強しようとしたんですって。そしたら、死後亡くなられて脳を解剖したら、新しい脳細胞の芽がいっぱい脳の中に発見できた。 ていう。
解剖すると分かるんですね、そういうの、ね。
分かるんですね。だから人間はいくつになっても数十日の努力で自分を変えることが可能なんです。で、このエレーヌ先生が言ってるんですけども、これは自己啓発本のハッピーな思考があなたを変えるよ、みたいな。そんなことではないんだと。はい。こういうハウツーではなくて、正しく恐怖や不安から身を守る技術。そういうことを脳の回路に持つ。そうすることが脳を変えることなんだと。シャニムになんかね、ハッピー思考とかそういうことじゃないんだということなんでありますね。はい、その一つとして恐怖や不安を解除する新しい術、そういうものが今どんどんこう開発されつつあって、これ現実問題としてやっぱり戦場から帰ってきた兵士ですな。これロシアが一番苦しんだんだね、アフガン、
はい、
これすごかったみたいですな、ロシアの若い兵隊さんたちの精神的苦悩は。そしてよくご存知だと思いますが、イラク戦争、この時も戦場での戦闘あるいは爆発物の処理とうとうの恐怖が帰還しても消えない兵士がいる。で、このような兵士のパニックに対して、やっぱりアメリカが作ったのが暴露療法という。
暴露療法？
そういうね、心の治療法があって、これ明らかに効果を上げたんでありますな。ちょっとこう幅広く今攻めておりますが、はい、心の護身術、明日も、修行を続けましょう。